おはようございます。私は青鳥音本部講師の日向光晴です。今回から4回にわたり担当させていただきます。第1回目の本日は、青鳥音創始者谷口正治初代総裁の著書、如意自在の生活365章をテキストに、本当の私、人間の本質についてというテーマでお話をさせていただきます。私の職場は長崎県西海市にある青鳥音総本山です。青鳥音総本山は約80万坪以上の広大な山々を所有しています。四季折々に美しい花々が咲き誇り、小鳥がさえずり、最高の環境に恵まれた中でありがたくお仕事をしています。青鳥音創始者谷口正治初代総裁は、生涯を通して人類を愛され、80歳を超えて最後の生涯をかけ、世界平和実現の願いを込めて、昭和53年11月に青鳥音総本山に龍宮住吉本宮を建立されました。私はこの素晴らしき大自然に囲まれる青鳥音総本山でお仕事をして28年目になります。長野県出身の私は、高校卒業と同時に18歳で青鳥音総本山に就職しました。青鳥音が好きだから就職したというよりは、学生時代の素行が悪く非行の道に走ってしまい、何も生きがいが見出せず、母から青鳥音総本山に就職したら生まれ変われると勧められ、就職を決意しました。就職したばかりの私は、自然のありがたさが全くわからず、正直なところ、しまったな、と思いました。青鳥音総本山は、夜になると星空がとても綺麗ですが、私は星空よりも歓楽画がいいよ、と思っていました。その頃の私には、花が美しいとか、星空が綺麗だといった感情がありませんでした。ただ、そこに花がある。星があるだけで、感動のない人間でした。自然のありがたさに気づいた今となっては、不思議な話ですが、人間には美を感じる心が本来あっても、当時の私は全く目覚めていなかったのです。また、上司からは、山々の声を聞きなさい、木々の声を聞きなさいと言われましたが、何のことかさっぱり意味がわかりませんでした。そんな私が大自然に囲まれながら生活をする中で、少しずつですが自然のありがたさを感じるなど、自分の見方が変わってきました。自然界を謙虚な心になって見つめますと、お互いが生かし合い助け合っていることに気づかされます。ただ山を眺めるだけで、なんだか嬉しくてありがたく、心が洗われる思いがします。私は青鳥音総本山が大好きで、28年目になっても全く飽きることがありません。自然界は四季折々に変化し、多様性に富んでいます。また、耳を澄ませば小鳥のさえずりや虫の音、風の音など、とても心地よく美しい響きを奏でてくれています。自然と触れ合う生活の中で、人間は自然の一部であり、大生命によって生かされている存在であることに気づき、とても謙虚な自分になれます。結婚し、子供4人に恵まれましたが、子供たちはみんな総本山の大自然が大好きです。この大自然に囲まれる中で、毎月1日から7日にかけて、一般練成会が行われています。練成会とは、合宿して青鳥音推しを学び、実践する集いです。一般練成会は、青鳥音を全く知らない人でも参加できて、青鳥音の教えを一から学び、実践をします。青鳥音の教えの基本は、本当の私は、本来神様と一つであり、完全円満なる存在であって、神様と同様に、宇宙をも動かすほどの力が、私たちの中には備わっていて、永遠に生き通しの生命であると説き、そのことを人間は 神の子であると表現しています。それでは、この肉体とは何なのかといえば、神の子の無限能力を地球上で表現するための道具であると説きます。あくまでも道具を使う主人公は神の子の自分自身であり、無限の力が内在していると考えるのです。一般錬成会には様々な悩みや問題を抱えて参加される皆様もいらっしゃいますが、錬成会を受講することによって本当の自分の姿である神の子に目覚め、明るく生まれ変わります。特に聖鳥瞑想本山の錬成会は大自然に囲まれた環境で行われ、神様の祝福を受け、谷口正治初代総裁の愛に包まれ、ただいるだけで癒されますので、気がついたら明るく元気な自分に生まれ変わっています。ここで今年の3月に開催された一般錬成会に富山県から参加された川智樹くんの体験談を紹介いたします。川くんは富山大学に通いながらも聖鳥の絵の青年組織である青年会の富山教区の委員長、つまりリーダーとして活動されています。けれども学業と活動の両立が難しいために逃げ出してしまい、部屋に引きこもってしまいました。この先どうなるのかという不安を抱えて錬成会に参加されました。ここで錬成会を受講し、人間の本質である神の子として新たに生まれ変わることのできた川くんの体験談を紹介いたします。私は青年会委員長の役割と大学での学業が困難に思え、それから逃げ出すために今年1月中旬頃から1ヶ月間下宿先で引きこもり、昼夜逆転した生活をしていました。当然大学にも行かなくなり、委員長としての仕事もしなくなりました。それでも心のどこかでは何とかしたいと思っていました。自分を変えるために富山県からできるだけ離れた長崎県にある聖鳥瞑想本山で錬成会を受けたいと思いました。錬成道場に到着したとき、職員の皆さんが喜んで私を迎え入れてくださり、とてもありがたく思いました。翌日の錬成会の行事で、聖鳥の日授与式がありました。聖鳥の日授与式とは、聖鳥瞑想使者谷口正治初代総裁が命がけで灯された聖鳥の日を点灯係から自分のろうそくに授かる行事です。聖鳥の日を授かって私は決意しました。もし許されるならば、私の日は小さくとも私にできる最大限のことをすると、この日の夜、全身が緊張してあまり眠れませんでした。翌朝、お祈りをしていると本物の信仰に入れ、何時は神をどれだけ信じているのか。神はすべてのすべてであるから、何時が完全な 100% の神への信仰となるときは、何事でもできるぞ。不可能のことはない。大安心でいろいろな新しいことに取り込めるぞ。神への絶対の信仰を確立せよ。これが第一だ。との感情が湧き起こりました。私が総本山に来させていただいたのは、神への絶対の信仰をするためだったんだと思いました。ただありがたく感じて、富山大学に復帰し、富山教区青年会委員長に復活する勇気が出てきました。また、人からよく思われようとする必要はない。うまくやって、かっこつけなくてもいい、とも思えて、安心して富山に帰って、青年会活動もできます。大学にも行って数学の勉強をし、2年後には必ず卒業します。紹介を終わります。錬成会に参加することで、川くんの内なる神の子が目覚めて、力強い決意となったのです。現在は富山大学に復帰し、富山教区青年会委員長に復活することができました。完全に行き詰まってしまい、引きこもっていた川くんが、 わずか3日間の練成会を受講したことで、別人のように新たに生まれ変わることができたのも、人間の本質が、すでに素晴らしい神の子であるからです。自分の悪い部分を認めて、それを良くしていこうとするのでは、なかなか良くなれません。すでに救われずみのそのままで円満な神の子の素晴らしさが、練成会によって引き出されたのです。本日のテキストではありませんが、谷口清張前清張年総裁の監修、新編成功録に収録されている知恵の言葉の237ページで、谷口正治初代総裁は、真理への道はただ一つ、人間は神の子だということであると説かれました。無条件にそのままで円満な神の子に目覚めることが、あらゆる問題解決の鍵になるのです。私は練成会を運営させていただくたびに、参加者の皆様が神の子に目覚め、明るく生まれ変わっていく姿にとても感動いたします。人生にお困りの方がいらっしゃれば、ぜひ練成会にご参加ください。お待ちしております。ここで本日のテキストの24ページから25ページ、神の国に誕生した自分というところを引用いたします。人間は神の子として、神の全徳を備えた理念の姿を持って、神の国に誕生したのである。今もなお、私たちは神の国、すなわち実相世界に生きているのである。それが我々の実相、すなわち実の姿であるから、その世界を実相世界と名付けたのである。神は霊であるから、その神の命を受け、神の本質を受け継いでいき、存在を保ち、行動しているところの、我々人間は霊であって、物質的存在ではないのである。自分の全身が物質でできている肉体だと見えているその姿は、五感、目、耳、鼻、口、皮膚を通して、空間面に翻訳されている光景に過ぎないのである。自分の全身は、現象的にはいかに物質として翻訳されようとも、その実相には異変あることなく、依然として実相世界に住む霊的実在であり、全身そのまま霊であるのである。引用を終わります。清張年は真理を説き、人間とは何なのかという根本問題をわかりやすく説明しています。多くの人々は人間とは何なのかを知らずに、一生懸命に幸せを求めて頑張って生きています。けれども、本当の自分を知らなければ、迷った方向に一生懸命に頑張ってしまうことになります。どんなに頑張っても方向が違えば、いつまで経っても迷ってしまいます。それは真理を知らないからです。本当の幸せを得るには、まず真理を知ることです。人間は肉体的存在ではなく神の子であり、欲望を満たすだけの人生から神様の御心を大切にし、そのような生き方を実践するような人生を歩んでいくことが大切なのです。真理への道はただ一つ、人間は神の子だということである。この素晴らしい教えに私は心底救われました。けれども、清張年総本山に就職したばかりの私には、自分は神の子で素晴らしい存在とはとても思いませんでした。自分に自信がありませんでした。どうしても過去の自分やこれまで犯してきた悪行などに心が引っかかり、明るく自由になれなかったのです。私は良いことを積み重ねなければ、神の子には近づけないと思っていました。そんな私に最初与えられた課題は、清張年聖典である生命の実相40巻を初任給で買い、とにかく訳が分かっても分からなくても全部読みなさいということでした。読み始めると全く訳が分からず、すぐ読むのをやめてしまいました。私にはこれまでの人生で本を読む習慣が 全くなかったため、とても苦痛でした。けれどもせっかく買ったのだから、少しずつでも読んでみようと心に決め、身近に持ち歩くようにしました。隙間時間を利用して読み進む中で、ある時、はっと気がつきました。自分はこれまで過去の自分というものに縛られていたけれども、それはただ自分の心で掴んで迷っているだけだったのではと思えたのです。過去への思いが自分の心を縛っていることに気づき、心から放つことができて、とてもすっきりしました。本当の自分は、そのままで素晴らしい神の子で、心から幸せになってよかったのだと思いました。すると、とても心が軽くなり、清々しい思いがしました。イエス・キリストは、真理は汝を自由ならしめんとおっしゃいました。真理を知ることで、私たちは心が解放され、自由になれるのです。宗教は、あれをしなさい、これをしなさいと、私たちの生活を縛るものでもなく、また、こうでなければならないとの心の執着を解放し、本当の自由をもたらすものなのです。私は真理を学ぶことで、自分の間違いに気づきました。私はこれまで良いことを少しずつ積み重ねて、神の子に近づいていこうと思っていました。けれどもそれは間違いであり、人間は無条件に救われていて、そのままで円満な神の子であって、そのことに気づきさえすればよかったのです。神の子の素晴らしい自分を忘れずに、今日も一日明るく楽しく元気に頑張りましょう。それでは時間が参りましたので、本日の私のお話を終わらせていただきます。